先週の御言葉を振り返りますと、悪霊が追い出され、病が癒され、人たちはますます大胆にイエス・キリストを述べ伝えました。ところが、その状況に危機感を覚えたその大祭司やサドバイ派の人々が立ち上がり、人たちを捕らえて牢に入れてしまいました。エルサレム教会にとってはその2度目の迫害となります。17節から18節の御言葉を見ますと、そこで大祭司とその仲間のサドバイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れた。この場面を見るとき、私たちはまず神の働きにはどうしてもその苦難が伴うという事実を理解する必要があります。教会共同体が成長するしていく過程においても必ず苦難や問題が起こります。個人の信仰においても同じことが言えるのではないでしょうか。私たちが信仰面で成熟していくためにはどうしてもその苦しみとまた試練を通らなければなりません。私たちの人格もまた信仰も痛みを経験する中で鍛えられ大きく育まれていくのであります。なぜ神は教会にもまた個人にもそうした苦難や問題を許されるのでしょうか。そこには主の深いご計画があります。教会は苦難を避けられないのは私たちを阻もうとする霊的な勢力が常に存在しているからなんですね。個人の信仰が伸びようとするときにも必ず妨害しようとする悪の力が働きます。これを私たちは霊的戦いと呼びます。教会は霊的戦いを通して成長し、私たち自身も霊的戦いを経てこそ信仰が本当にたくましく変えられていくことなんですね。ですから私たちの家庭の問題、またはその職場のトラブル、あるいは心の上で何かの辛い出来事に直面したとき、これは霊的戦いなのではないのかという視点を持っていただきたいことなんですね。教会に難しいその問題が発生した時も、その人間的な意見やその視点だけにとらわれず、それを霊的戦いとして捉える。そうすることで試練の中でも私たちの信仰は鍛えられ、また教会はより成熟していきます。もう一つ、この迫害の場面から私たちが学ぶことがありますが、それはたとえ神の御心に従って生きていてもその苦難は避けられないことなんですね。いくら信仰に熱心で、またどれほど主の御言葉に忠実に従っていても苦難は来るものであります。信仰が強かろうがその弱かろうが、経験に生きようがまだまだ至らなかろうが、誰にでも苦難は訪れます。そこに神の深いその意図が隠されているからなんですね。このように考えますと、私たちの人生で起こるそのあらゆる苦難について、神はこの苦しみを通して、またこの問題を通して何を教えようとされているのか、またどんな霊的な意味があるのかと問いかけるように変えられていくことなんですね。なぜなら私たちが出会うその試練こそが神の愛の一つの表現でもあるからです。ヘブライ書の12章6節から8節の御言葉を見ると、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方は鍛錬として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、あなた方は 称してあって実の業ではありません。私たちが神の本当の子供であるからこそ、時に神は厳しい試練を許される。神が心から愛しておられるからこそ私たちを鍛え、しつけの鞭を振るわれるのであります。もしその神の愛を知らないと、なんで苦難が起きるのか、なぜ教会に通いながらこんな問題が生じるのかと嘆くだけで、また疑問でその歩みが終わってしまう。しかし神の御心を信じる者は、この痛みの中にも神の愛があるのだ、この苦難を通して神様はきっと教えられることがあると気づくことができるんですね。ではサドガイ派とその大祭司たちが人たちを牢に閉じ込めたこの場面で、聖霊はどのように働かれたのでしょうか。19節から23節の御言葉を見ますと、ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民主に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間にが集まり、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を招集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると、人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、戸の前には番兵が立っていました。ところが開けてみると、中には誰もいませんでした。何という奇跡であるのでしょうか。天使が牢の扉を開け、人たちをまた外に出て大胆にイエスを明かしする。この背景には聖霊が力強く働いておられました。聖霊が人たちを守り、彼らの使命がその続くことができるように、また守り導いてくださったことなんですね。ここから私たちは2つのことを学ぶことができますが、1つ目は、神が定めたその計画というものは何者も阻むことはできない、誰もがそれを妨害することはできないということであります。サタンはその導き、その働きを邪魔しようとする。しかし神のその計画に反逆しようとする勢力があります。しかし神様がこれを計画し、このように導くとお決めになったことは、どんなその妨害があったとしても最後まで成し遂げられることなんですね。それはなぜなら、主権を持っておられるのは神ご自身だからであります。聖書には同じような例がたくさんありますが、例えばそのアブラハムとサラ、飢饉が来て彼らはエジプトに下り、サラが奪われるかもしれないその危機に陥りました。しかし神様がその場面に直接介入して彼らを救い守られました。アブラハムがその人間的な判断によってその過ちを犯してしまった。しかしそれでも神様は彼らを守ってくださったことなんですね。それはアブラハムとサラに対して神がその信仰の資産を起こすというその計画を持っておられたためであります。サウルとダビデの関係もそうなんですね。サウルはいくらそのダビデを殺そうと企んでいても、そのメシアのその系譜を担うそのダビデを実際に殺すことはできませんでした。そしてサタンがどんなにエルサレム教会その共同体を潰そうとしても滅ぼし尽くすことはできなかった。なぜなら神がその教会共同体を通して地の果てにまで福音を広げるというその壮大な計画を持っておられたからであります。 二つ目は、聖霊のこの大胆な働き方を通して私たちが知ることは、神に選ばれた私たちであっても、私たちもその人生で妨害や苦難に遭うことは避けられない。神に選ばれ、また神様の使命によって導かれている、またその働きをしている私たちにおいても、その苦難に遭うことは避けられないことなんですね。しかし大事なことは、その歩み、その救いの歩みだけは誰にも止められない。私たちに与えられたその救い、神様の導き、その恵みというものは誰にも止められない。その理由は、生きて働いておられる神様が私たちと共におられ、私たちの人生を共に歩み、また導いてくださっているからであります。ここで忘れてはならない重要なことがあります。それは、私たちの人生を私たち自身の欲や誤った思い込みで引っ張ってはならないという点であります。私たちは日々の生き方やその方向性というものを誰に委ねているのか、自分が全てを支配しているのか、それとも神の主導権を信じ神に委ねているのか。教会共同体も同じことなんですね。牧師やその役員が、その人間的な考えやその人の常識だけで動かされているのか、それとも祈りながら聖霊の導きによって教会共同体が動かされているのか、それに私たちが聞き従っているのか、これこそが本質的な選択であります。神は私たちを救っただけでなく、私たち一人一人を通して神の聖なるその使命、またはその目的を果たしてくださる、そのようなはっきりとした無計画を持っておられます。これが私たちがキリスト者として、またこの世で選ばれたクリスチャンとしての意味に他ならないことなんですね。ですから私たちが生きていく上で、初代教会が経験したような妨げや苦難があるのはむしろ当然なことであります。でも私たちが落胆することはないんですね。なぜなら、その聖霊が私たちと共にいてくださり、また私たちの教会共同体を導き、また神のご計画を私たちを通して果たしてくださると約束してくださるからであります。イザヤ書の43章1節から2節には、神がヤコブよ、イスラエルよと呼びかけ、恐れるな、私があなたをあがなった、あなたが水を渡るときも火をくぐるときも私が共にいると語られました。これは現代を生きる私たちにも同じように語っておられる、その約束ではないでしょうか。神は私たちを作ってくださり、私たちをあがなってくださった、また私たちを、あなたは私のものだと宣言してくださっていることなんですね。もちろん、その私たちの実際の人生には川もありますし、また海もありますし、火のような試練もたくさんあります。でも神はそれらを通るとき、私があなたと共にいて助けると約束してくださる。私たちの教会がどんな苦境に立たされようが、神は私たちの教会共同体を守ると約束してくださる。もし私たちがその長いその武牧の状態で教会を保ち続けられてきた、それはその人の頑張り、人の努力があるかもしれません。しかし、それは人の努力、人の頑張りではなく、神がしっかりとこの教会共同体を守ってくださったためという、その認識、それを私たちが持たなければならない、 それを思い起こさなければならないことなんですね。私はこのように信じています。私たちのうちに良い技を始められた神はそれを完成してくださる。もし皆さんがキリスト者であるならば、その人生の価値や意味というものはすでに神の御手の中にあります。だからこそ、たとえ大きな試練が来ても、エジプトから脱出で立ちはだかったその航海のような恐怖があったとしても、エリコの町の大きな高い城壁があったとしても、決して絶望する必要はありません。私たちが信仰の上にしっかり立つ限り、聖霊は私たちあなたに代わって私たちと共にいてくださり、その大きなまた高いその壁を乗り越えさせてくださるからであります。ここで疑問が生じますが、ではその大祭司やサドカイ派の人々はなぜイエス・キリストが救い主であるというその福音の宣言をそれほどまで妨げようとしたことなんでしょうか。その答えというものは17節に書いてありますけれども、彼らは妬みに燃えてと記されております。つまりその人たちの働きが目覚ましくなるほど、彼らの権威が脅かされるというその焦り、妬みと嫉妬というものが募ったわけであります。どんどん人々がイエス・キリストを受け入れ教会へ集っていくのを見て、自分たちの地位、今までの歩み、自分たちの考えが通らない、そのような思いによって彼らのが揺れ動いたのであります。それに彼らは恐れを感じたのであります。24節から28節の御言葉を見ますと、この報告を聞いて神殿守衛長と祭司たちはどうなることかと人たちのことで思い惑った。その時人が来て、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えていますと告げた。そこで守衛長は下役を率いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし民衆に石を投げつけられるのを恐れて手荒なことはしなかった。彼らが人たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の死を広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。こんなことが起きてはどうなることなのか。人々に石を投げられたらどうしよう。あの男の血の責任を我々に負わせようとしていると記されていることなんですね。つまり彼らは自分たちが不法にイエス・キリストを殺したというその真実が明らかにされること、また民衆に自分たちの罪が責められることを恐れたのであります。この妬み、嫉妬、また罪がバレる恐れというものが人たちへの迫害に歯車をかけてしまったことなんですね。よくこの歌詞を見れば、こうした姿というものは私たちの人間の弱さを象徴していることではないでしょうか。自分の過ちを隠すために、自分の失敗を隠すために人を叩き、他人のせいにする、自分の保身のためなら誰かを犠牲にする、これが人間の持つ悪の本性でもあるんですね。教会でも同じような争いや嫉妬が起こりうる。自分の主導権や地位を守ろうと必死になり、正直には向き合わずに相手を非難するだけで終わってしまう。非常に恐ろしいことであります。 ではこのような迫害に直面したとき、人たちはどのように反応したことなんでしょうか。29節の御言葉を見ますと、ペテロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。人たちは人の言葉より神の言葉を選びました。私たちは神の御言葉に従います。神のご計画に応じて歩んでいきますと決めていたからこそ、その死の脅威にあっても彼らは揺るがず神の道を生き抜いたことであります。皆さん、神の言葉というものはいつだって人間の文化や習慣、意見よりも優先されなければなりません。私たちの教会は今本当に神の御言葉が最優先になっているのか。私たちの信仰は御言葉を中心にして生きているのか。私たちは問い直す必要があります。教会が強くなるときは、それは苦難の中でも神の御言葉に耳を傾け、その導きに従うときでありました。個人の信仰でも試練にあって御言葉に従ってみようと動くとき、私たちの霊は最も力強くされていくことなんですね。しかし、その御言葉の内外にして人間的な手段や自己流の方法だけで、またやその自分の経験と自分の信仰的な常識で乗り越えようとするときこそ、本当の危機に陥ることであります。教会は私たち個人が直面する最も大きな危機というものは、苦難そのものではなく、苦難を御言葉と祈りで解決しようとしないことではないでしょうか。ですから今日私たちは一緒に、私たちは御言葉に生きると決断したい。どんな状況でも、どんな問題でも、どんな苦難でも、私たちは御言葉に従って歩みます。私自身も牧師として御言葉に基づいて牧会していくことができるように、皆さんも私自身のためにもお祈りしていただきたい。皆さんも御言葉を土台に教会に仕え、自分の思い経験、自分の常識ではなく、御言葉を中心として信仰生活をし、使え歩んでいくことをぜひ志していただきたいことであります。先週の御言葉の中にもあったように、教会の役員もしくはそれぞれ置かれた場所においてリーダーであれば、御言葉に聞き祈りながらその役割を担うということ、どんな危機に遭遇しても神はこの状態を通して私たちに何を教えられようとしているのかと問い直す、そして聖書の御言葉は何と語っているのかを知り、それに従って歩んでいく、その先に神の導きがあります。もう一つ大切なのは、私たちが御言葉通りに生きるとき、神は私たちの人生を導いてくださるという真理であります。時にはペテロたちのように天使が現れ、また劇的に救い出されることもあるでしょう。でも多くの場合は、私たちが日々の祈りと御言葉への従順を続ける中で一歩一歩導かれていくことなんですね。御言葉を読んで、御言葉を知り、神の御旨に従って歩んでいく、その積み重ねを通して、その御言葉に生きるその歩みを通して、神が私たちの人生を緻密に導かれていくこと、 これがクリスチャンの歩み方の原則とも言えることであります。ですから私たちが御言葉に従って歩んでいくというその生き方を貫くのであれば、神の導きは私たちその生涯を通して続いていくことには違いありません。初代教会の人たちはそうやって始めたからこそ、迫害の中にあっても決して彼らは崩れず、福音は地の果てにまで届くようになりました。さらに人たちは30節から32節の御言葉で、あなた方が殺した、あなた方が十字架につけたイエスを神が蘇らせ、王として救い主として高く上げ、私たちの罪を許す道を開かれたと、もう一度福音を大胆に述べ伝えられました。あなた方が殺したんだから責任を取れ、あなたたちが殺したその罪のものを責めるのではなく、私たちのようにこのイエス・キリストを信じてくださいと、その自分たちを迫害しようとする、また迫害している人々を招き入れていることであります。愛する皆様、迫害やその危険にさらされても、イエス・キリストに対する確信を持って堂々とその福音を語る人たちの姿、どんな苦難においても動じることなく立っているその姿こそが、私たちにも備えられているキリスト者の姿なのではないでしょうか。イエス・キリストへの信仰は私たちをそこまで強く揺るぎなくするものであります。どんな環境でも、どんな迫害にあっても、命の危険にさらされてもしっかりと立てる、これがイエスを信じる者に与えられた姿であります。どうか私たちがこの御言葉の約束をしっかり心に受け止め、私たちは御言葉に生きる、御言葉を中心として従って歩み続けると力強く宣言し、その歩みを続けていくことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日使徒言語録の御言葉を通して教会と私たちの信仰生活が苦難を通してこそ成長するのだということを学びました。私たちがどれほど忠実に御言葉に従っていても試練や問題は避けられないこと、しかしそれらを通して私たちの信仰をさらに強めてくださるあなたの愛と導きを覚えて心から感謝いたします。私たちが日々経験する苦難の背後にはあなたの大いなる計画があり、聖霊の働きがあることを忘れませんように、どうか私たちがただ人間的な思いだけで判断するのではなく、霊的戦いの視点を持って御言葉に信頼しつつ歩むものとならせてください。初代教会がどんな迫害のただ中にあっても、恐れずに御言葉に従いイエス・キリストを大胆に証ししたように、私たちも試練や困難に屈せず福音を証しできるように助け導いてください。どんな海を渡ろうとも、どんな炎をくぐろうとも、あなたが共にいて決して見捨てることなく導いてくださるその約束を固く信じます。どうかここに集う一人一人の歩みを顧みに、御言葉を最優先にする決断を今日新たにさせてください。苦難に直面してもそこから逃げたり自分勝手に解決を図るのではなく、御言葉に立ち返る私たちでありますように、聖霊の力を満たしてください。私たちが困難を乗り越えるためにあなたの栄光が豊かに現れますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。